本日のゲストはロシナンテス理事長で医師の川原直之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい、お願いします。まあ、リスナーの方はね、その、まあ、ロシナンテスっていう団体ご存じない方も多いと思うんですけども、はい、このロシナンテスっていう団体っていうのはどういった団体なのか、ちょっと説明していただけますか。
これはもともと私が外務省の医務官として、うん、スーダンに赴任していったんですけれども、まあ、そこ2002年から2005年までいたんですけど、まあ、当時内戦中でありまして、うん、で日本政府からスーダン政府への二国間の援助というのが完全に停止されていたという状況で、うん、まあ、病んでいる人、困っている人たちを目の前にしながらなかなか手が出せない状況があったので、うん、で、まあ、だったら、その方のために医療をできないかというところで外務省を辞めて私が作り上げたのがロシナンテスという団体で、うん、まあ、当初は本当に近場の高校の同級生とかですね、うん、まあ、九大の学部の支援とか、まあ、近場でご支援がこうあったんですけども、今では本当に全国的に支援の輪が広がってきまして、うん、で、まあ、スーダンにも人がたくさんというわけじゃないですけど、まあまあ、うんうん、まあ、それでも私にとっては多くの方に来ていただいたりして、で、団体も大きくなってきまして、で2005年に私は外務省を辞めて、団体としては2006年に正式に成立して登録されたんですけれども、で2019年からザンビアでスタートというところで、アフリカの2カ国で、うん、医療支援活動をしているというところで、であと医療だけじゃなくて、特にスーダンとかでは社会インフラが基本的にほとんど整ってないところですから、うん、まあ、水の事業であるとか、あるいは教育事業でその人たちを育てると、うん、でその人たちがゆくゆくは医療関係者に育ってくれたらいいとかですね、まあ、その地域の発展ってやっぱ人の発展ですからね、うんうん、まあ、そんな教育事業も取り組んで、まあ、全体的に、地域が発展していくという形、大きく医療を捉えているということであります、うん、でモデルを作ろうと、でいいシステムを作ろうということ で最近ではデジタルであるとか、うん、IT であるとか、まあ、今後につながるような、まあ、ちょっと挑戦をですね、うん、今ザンビアの方でやってるということですね。
なるほどね。名称のそのロシナンテス、はい、ここに込めた意味っていうのはどういった意味なんですか。
私は外務省を辞めた時に、ある方がお前ドンキホーテみたいなと言われたことがあってでロシナンテというのはドンキホーテが乗るロバのような野生馬のことをロシナンテと、うん、でまあ、そういったちょっとバカにされたような意見もあったんですけども、やっぱり多くの方がすごい支援をしてくださいまして、うん、なんか小さな力が集まってこう本当に大きな力になっていく、こうまるでこうロシナンテが集まってロシナンテスに なるような感じがしましたので、うんうん、団体名をロシナンテスというふうに名付けました、う
ん、なるほどね。その外務省の、まあ、医務官のお仕事をちょっと教えてもらいたいんですけども、はい、まあ、基本的に要するに高官に勤めている職員さんであったり、あとそのご家族 の、 その、はい、まあ、健康を管理するっていうのがお仕事、はいはい、
そうですね、うん、まあ、それプラスその国の特にアフリカとかで感染症情報とかをいち早く察知して、それを本国日本の方に情報を流すという仕事もしてますけどね、うん、
その外務省を辞めて、まあ、そういうのをスーダンの地域医療にっていうことですけれども、まあ、この決断っていうのは大きな決断だったと思うんですけども、躊躇みたいなのありませんでしたか。
まあ、一つ家族が子供3人いましたので、うん、外務省を辞めるイコールこう収入をなくすということですから、うん、まあ、家族をどう養っていったらいいんだの いけるのかなと思ったんですけれども、まあ、実は妻には辞めていいかと言った時にまあいいよと、うん、で私としては子供妻と子供3人をスーダンで一緒に暮らそうと思って、でその時はスーダンの大学に入らないかということもあって、うん、まあ、給料は1000ドルぐらい出せると言われたんで、まあ、1000ドルだったらなんとか、うん、まあ、外務省外交官のような暮らしはできないですけれども、まあそれなりに地域に入り込んで、まあ、スーダンの方よりは給料は上でしょうから、うん、なんとか暮らしていけるかなと思ったんですけども、ちょうど上の子供が12歳で真ん中が10歳で下の子が3歳ぐらいかな、うん、でちょうどうちの妻がもう日本教育のこともあるので日本に連れて帰るし、もう私が働くからあんた好きにしていいよと言われたんで、まあ、それでお金のことを考えなくていいなというふうに
考えなくていいってことではないと思いますけど、
ね、いや本当に考えなくていいと思ったんですね、うん、で稼がなくていいと、まあ、家族を養う、それ、まあ、自分が食っていけさえすればいいということで、うんうん、まあ、妻のその一言で踏ん切りがついたつきましたね。
なるほどね、はい、 じゃあまあその、まあ、これまで17年間ですか、はい、まあ、その家族のサポート助けられてっていうところはありますかね。当然、ね、
そうですね、まあ、特に妻が支えてくれました、ね、学校の地元に帰って、ね、学校の先生をずっとしてくれましたので、ね、うん、まあ、それで、まあ、子供も大きく今育ちましたのでなりましたので、うん、去年妻もその学校の先生辞めて、うん、でアフリカにももう来てくれて、
はい、
で今日本の子供たちのためにアフリカのことを、まあね、彼女もいろいろ経験してますから、うんうん、それは特別事業をやっているというところで、まあ、それは非常にいいことかなと思って、各地で事業してもらってます。
それはその福岡県内でってことですか。
県でもそう、この間静岡とかも呼ばれましたし、もう全国でも呼ばれたら、
はい、あ、そうなんですね、
はい、あとこの間は子供向けじゃないですけども一般向けにアフリカと夫と私とかで外大つけて
講
演してました
すごいですね。
私お忍びで入りましたけど、ね、
でもその、まあ、日本人にとって、まあ、アフリカっていうのはやっぱりちょっと遠い国というか、まあ、遠いエリアですよ ね、 もうアフリカでつい一括りにしてしまいがちですけれども、はい、まあ、たくさんの民族がいて部族があって言語もあってっていうところですから、まあね、広大ですし、はい、エリアも、まあ、なかなか、まあ、私も、ね、行ったことないですし、はい、まあ、分かんないですね、アフリカっていう
のは。そうですね、だから特に私が話すよりも彼女が話した方が結構身近に感じるところもあるみたいなんで、うんうん、アフリカを知ろっていうことは案外日本のこれからどう、ね、日本がこれからこうどの道を行くのかに私はアフリカ一つキーになるのじゃないのかなと思ってます、
ね。まあ、そうですね、まあ、ラストフロンティアっていうのは、ね、うね、もう言われてますしね、うん、アフリカでのちょっと医療のことを伺いたいんですけども、まあ、日本人にとって、まあ、お医者さんにかかるっていうのは要するに、まあ、例えば風邪をひいたりとかインフルエンザになったりとか、はい、コロナになったりで、まあ、お医者さんに、
はい、
まあ、いわゆる、まあ、対処療法的な話ですけども、はい、先ほど川原さんのお話を伺っていて、例えばその綺麗な水を提供するとか、うん、その学校、まあ、教育をするとか、うん、はい、いわゆるそのまあ医療、まあ、対処療法的な医療ではなくて、まあ、病気にかからないようにするにはどうすればいいのか、うん、まあ、そういったところのまあ基盤作りみたいなのも一生懸命されてるっていう理解ですかね。そうですね、
要するに医療資源が乏しい、うん、まあ、医療する人がいない、まあ、もし施設もない医療機材がない薬もない、うん、内々尽くしの中でじゃあどう医療を取り組むかっていったらやっぱり病気にかからないように指導することが一番なのかな。
そうですよね、
予防医療が一番なのかなと思いますんで、うん、まあ、それには本当に、ヘルスキャンペーンといいますかね、うん、健康講話といいますか、うん、まあ、そんなことも大事ですね、まあ、住民の教育っていうところもとても大事かなと思ってますね、
うん、具体的にはそういったどういったことをこれまでされてきているんですか。
それもスーダンであればスーダンの、保健所の方呼んで、そして、うん、本当にヘルスキャンペーンを何回も何回もやりましたし、うん、あと住民に対してですね、うん、それからスタッフに対してももちろん、きちんとした医療ができるようにというところで、スタッフへのトレーニングも何度も重ねてきているということですね、うん、
なるほどね。まあ、我々日本人にとったら、まあ、蛇口をひねればきれいな水が出るっていうのは、はい、まあ、当たり前のことですけれども、はい、きれいな水を提供するっていうのがその、まあ、胃の一番大事なことだというところはあるんですか。
そうですね、診療所だけにいると病気にかかった人が来る、その方を治すというだけです。じゃあ根本的に 何が原因なのかと見つめると、うん、あ、この方々たちはいつも汚い水を飲んでるんだと、まあ、これしかないんだと、うん、まあ、だったらきれいな水を提供するということを、まあ、それから衛生教育、どう水を保管したらいいかとか、まあ、そういったことをすることがとても大事だなというのを気づかされましたね、現場にいると。
なるほどね、まあ、その巡回医療したところのまあ現場ですけれども、具体的にどういったところを巡回していったんですか。
まあ、基本的に本当にインフラがない、まあ、電気がない、うん、で水道施設がないというところで、診療所までもちろんかなり遠いというところを、うん、本当に巡回で家々を回ると、まあ、うん、まあ、家々を回るというのは村の村々を回るですね、うんうん、で村に広報というか医者が来ましたよみたいなのがこう行き渡って、うん、まあ、それでなんかいろいろ健康相談したり、どこどこが痛い、熱があるとかですね、うん、そういう方々を見ていったのが一番初期の段階ですね。
なるほど、まあ、首都ハルツーム、はい、ね、スーダンの首都ハルツームありますけど、はい、そこから距離ですとどれぐらいの距離離れてるようなところですか。そうです
ね、400数十キロ離れたガダーレフという東側ですね、はい、ちょうどポートスーダンとの間にあるんですけども、うん、そこの州とガダーレフからも100数十キロ離れたようなところをずっと巡回をして回ったというところですね。
車で言うとどれぐらいかかるんですか、車でそこまで行くには。
車ガダーレフまではとりあえずハイウェイ、まあ、で穴が開いたりはしてますけども、うん、あるのでまあ6時間5、6時間
それでもまあ
まあまあ行
きですよね。
それから まあ1時間、まあ、まず拠点がガダーレフの州都にあって、そこからまた村の拠点があって、
うん、
そこに寝泊まりして、まあ、そこからまた回るということをやってたので、まあ、でもそこの村に帰れるから、まあ百何十キロ圏内を回ってた感じですかね。
最後の方はもうね、整備された道なんてあんまりないんでしょうね。
まあ、一番 ひどいというか、うん、挑戦的な巡回車にも壊れたら行くということやってたんで、遊牧民の方々を見るとかね、まあ、川を渡って行ったりとか、まあ、
でも遊牧民っていうと定住してないわけですよね。
定住してないですね。
どこにいるかっていう分かんないですよね。
でも大体これがですね、村の中にいるとやっぱり村の中にいる人は一応定住してるんですけど、もともとは遊牧民なんですよね、うん、で、まあ、定住化政策やっぱ国がしますんで、うん、で40年ぐらい前になんか定住したとか言ってましたね、うん、でやっぱり未だにつながりがあるんですよ、うん、まだ遊牧民の方々と、うん、だからその方と連絡を取り合ってますんで、大体もう大体わかるんですね、でここに来てくれと、うん、
ただまあ最初入っていくとき、はい、まあ、医者といえども、そのまあ相手 その村の人であったり部族の人であったり信頼してもらう必要があるじゃないですか。
そうですね、
その信頼関係作りみたいなっていうのは大変だったんじゃないですか。
そうですね、こう、まあ、よう日本からよう来たな、これ飲めとか、うん、これ食えとかいうのは、うん、もう全部ニコニコして平らげているというところをやっていると、なんか、うん、まあ、同じ釜の飯を食うっていう感じ で、うん、で信頼関係がこう、まあ、まあね、彼らと同じような住環境でも、ね、寝てましたしね、うん、だから全然特別なことをやらないですからね、うん、まあ、そこで、まあ、バケツ半分もない、半分ぐらいの水で全然シャワーというか、うん、体洗う、うん、そんなも全然、まあ、どんな汚い水でも水浴びしたり飲んだりしてましたしね、
うん、
まあ、だからそれで彼らの中に入っていったと、
うん、
で彼らも信頼、一旦信頼関係を作ると、彼らが俺の信頼している日本人だからで紹介でまた行けるので、
うんうん、
一旦入り込めるとかなり、
なるほど、ね、
そこ深いところに入っていきますね。
まあ、芋づる式っていうとちょっとあれですけども、いやいや、まさにそんな感じ で、
そ、 うです、ね、
その輪が広がっていくみたいな。
そうですね、ある時部族間同士の衝突があって、まあ、本当に結構大変な、ことがあったんですけども、うん、私はお前も立ち会い人として来いって言われて、
うん、
まあ、手打ちですよね、
はい、
そこにも行ったことありました。こうすごいなと思いました。
手打ち式
なんですよね
仲良くしようみたいな。
そうそうそう、
まあ、その見届け人だったわけです
から。そうですね、
はい、でもそれだけ信頼されてたってことですよね。
まあまあそうですね、
まあ、ある種まあ第三者として、まあ、お前が見てるならみたいなところはあったんですか ね、はい、ですね。ああ、なるほどね。最近はまあそのスーダンでね、まああいったまあその武力衝突があって、
はい、
なかなかスーダンの活動っていうのは難しい状況なんですか今。
今3通り考えてまして、
はい、
一つはもう、まあ、ちょっとスーダン政府が未だにこの後に及んだハックという、まあ、NPO 監督するところがあるんですけども、まあ、そこはまだ、まあ、まあ好き勝手やれたら困るんですけども、非常にめんどくさいんですよね、はい、
うん、
なのでもうちょっとスーダン人ルート、信用できるスーダン人ルートを使って緊急支援をしようかなということが一つですね。でこれはお金を送るだけ、
うん、
でもう一つが国連と今水面下でちょっといろいろ話をしてて、で国連と一緒になって、医療事業をやろうか、まあ、それにはちょっと球大も引っ張ってきてる、うん、だからロシナンテス球大 UNFPA という、
うん、
国連ですね、それとやろうかというのはもう一つで、もう一つが今度エジプト経由、
エジプト、はい、
はい、エジプト経由で今スーダンでずっとやってた薬草研究、
はい、
今薬を作り出そうというのは、うん、もうエジプトで今スタートしてるんで、まあ、それから将来的にはちょっと時間かかりますが、もちろんスーダンも巻き込んでやろうと、
うん、
その 3つの方向でスーダン支援を考えている、うん、おそらく来年は多分国連ではいけるかなと思ってるんで、来年はちょっとスーダン行こうかなと思ってますから、
ね、
うん、
なるほどね。まだその情勢としてはやっぱり不安定なんですけど、この秋口にまあその停戦のニュースみたいなのはいくつか見たんですけども、はいはいはい、まあ、なかなか前進するのは行ったり来たりなのかな。
民兵組織は結構やっぱ力があるみたいですよね、うん、でそれがやっぱりロシアとかなりつながってるという話ですから、
みたいですよね、
うん、まあ、そこがどう決着するのかと、あとまあおそらく国際情勢でもかなりリンクしてくると思うので、
う
ん、その辺は本当、まあ、パレスチナの問題も
あるし、ね、
ウクライナの問題もあるし、
エジプトルートって話してましたけど、はい、エジプトはエジプトでね、多分そのパレスチナの問題に多分かなり今意識はいってるでしょうからね。
でも私が今年2回エジプトに行ったんですけども、やっぱスーダン問題もかなりやっぱり 絡んできてるんですね、うん、エジプトの経済がかなりガタガタと崩れているということもあって、はい、まあ、結構あの表に現れる以上の数があのスーダンからも流れてきてるということなので、うん、まあ、それで結構経済が混乱してるというので、まあ、まあ仕方ないとは言いながらもエジプトどこまで耐えられるかというところが大きな問題ですね、
あの私が福岡にいた時にはまだ そこまで具体化はされてなかったと思うんですけど、今はそのザンビアの方でも活動がだいぶ広がっている、
うん、そうですね、2019から始まってもう今、今の段階で日本人今テンポラリーです4人投入してますからね、うん、ザンビアに、まあ、かなり力を入れてますね。
具体的にどういったことをされてるんですか。
今母子保健であのマザーシェルターを最初1つ目立って今2つ目の建設に着手していると、うん、いうところで、それも発行ですけども、まあ、そこに携帯型のエコーですね、うん、それの導入して、でそれを、デジタル管理しようというところでして、それも、九大の医学部とあと、ですね、ソワックって、まあ、日本のベンチャー企業ですけども、うん、まあ、そこと一緒にチームを組んでそこで事業をやってることが一つで、もう一つがこれ富士フィルムの、うん、携帯型の X 線ですけども、まあ、それも、うちが富士フィルムさんから借り受けて、うん、今地方の方で持ち運びできる、うん、あの X 線なんですよね。でそれで結核検診をやってると、うん、まあ、そういう形で、まあ、ちょっといろいろ新しいデバイスを使った、うん、地域医療の革命みたいなことをですね、今着手してるところですね。
そうデジタルっていうことは そこで撮影した映像みたいなのが日本でも見れるっていうことですか。
そこまでできたら本望ですけどね、うん、今それこそサーバーをどこに置くかとかを今ようやくクラウドに上げること自体がダメだというんで、ザンビアにサーバーを置くこと構築した準備が整ったというところですね、う
ん、じゃあそのまあ映像を見て判断するのはもう現地の方しか判断、
もちろん現地ですね、うん、そうです。将来的にはもちろん飛ばそうとは飛ばせますけどもね、うん、
そうマザーシェルターっていうのは具体的にどういった施設なんですか。
ザンビアというところは自宅出産は基本的には禁じられていると、で必ず施設で、うん、分娩しなさいよと、はい、出産しなさいよということですけども、地方の方に行ったら自宅からその施設があるところまでっていうのは結構遠いんですよね、
まあ、そうです
よね、歩いて2時間以上とか、うん、ザラにあるので、うん、まあ、そういった人たちがじゃあ産気づいてから、そこまで歩いていけませんから、うん、まあ、そこで、診療所の横にお母さんが、出産を待つ家みたいな形 でシェルターを作ろうか、まあ、でもそこまで作るのは しっかりと母子保健に特化したお母さんと子供のための、まあ、診療所みたいなのを作ろう、まあ、それをマザーシェルターと呼んでるんですけども、うん、まあ、そこで産前検診も行いますし、お母さん方が出産前10日とか、うん、まあ、それぐらいから来て、で出産まで、過ごして、で出産する出産デリバリールームも作って、まあ、そして、産後検診もやると、で子どもたちが、来てワクチンを打つとか、うん、あの乳児検診もやると、まあ、そんなお母さんと子どもの命を守るというところでマザーシェルターというのを作ってます。
なるほど、ね、まあ、いわゆる、まあ、日本でいうと、まあ、産婦人科の、まあ、クリニックみたいなイメージありますけども、まあ、まあ、そういうに近いイメージですか。
そうですね。
そこで出産もできちゃうっていうことは。
そうですね。はい、そうです。もっともうコミュニティにかなりこう入り込んだという形ですかね。そこにあの、うん、ヘルスボランティアの方たちも、村からこう突き取ってくるとかですね。うん、まあ、そこはかなり地域住民に支えられてこう運営されているような感じですね。
あの妊産婦さんだけではなくて、まあ、その医療拠点というか地域のその健康を、
そうですね、
っていうことも考えてるんですか。
それぞれの、まあ、拠点となるそこ診療所ですから、うん、そこからこうキャッチメントエリアというんですけど もう離れた村がいくつかこうあるんですけども、うん、そこの代表するヘルスボランティアさんが、まあ、毎月集まってミーティングするとかですね、うん、今妊婦さんがどれぐらいいてこの健康状態がどうでとかそういった報告会とかもやってるんで、まあ、そこ中心に本当に、まあ、推し保険ですけどもね、まあ、あの地域住民と、まあ、医療関係者が一緒になって、うん、地域の健康を支えているというところですね。
なるほどね。ちょっとあの僕不思議に思ったんですけども、そのスーダンと、はい、まあ、ザンビアって、はい、まあ、その世界地図で見るとまあ比較的近いのかなっていうふうに見えるんですけども、でも相当な距離離れてますよね。
相当離れてますよね、まあ、北半球と南半球ですからね
だからどうしてそのザンビアっていう国を選ばれたんですか。
まずはやっぱり地域医療困ってるというところですね、うん、まあ、そこは第一義であって、でアフリカもどこも地域医療困ってるんで、うん、まあ、そこはクリアですけども、で次が、まあ、比較的安定している国、うん、まあ、政治的に安定している国、うん、というところですね。でそして、フランス語圏ってなかなか難しいのは英語圏というところ、はい、あとはまあなんか関係性がある私が知った人が活動してたら とかいうことでいろいろ探していたらザンビアが一番適していたかなと思いますけどね。
国のザンビアの国のサポートみたいなのは得られてるんですか？
ザンビアの、中央州というですね、州の、うん、政府とはもう本当に一緒になってやってると。いや、我々だけがやるということじゃなくて、うん、基本的に我々はそこにある州政府とかそこにあるクリニックのスタッフとか、うん、その人たちと一緒にやるということですか。それも本当に協力を得て一緒にやってるということですね。
これ準備っていつぐらいからこのザンビアの方では準備を始めたんですか？
まあ、2019年ぐらいからうちのスタッフを投入して、でそれでいろいろと NGO 登録をやったり、事務所をどこにするかとか、でどこで支援活動したらいいのかというのを大体定めて、まあ、それでスタートしてもう4年ですね。
なるほどね。後進を育てていくとか、はい、まあ、そういったことも卸なんて大事なのかなっていうふうに思っているんですけども。
そうですね、今ザンビアってな、スーダンってなんて結構日本人に呼ぶのが結構大変だったんですけども、うん、ザンビアは比較的来やすくて、まあ、お医者さんであるとか看護師さん、助産師さん、学生さんも結構来られてるので、まあ、いい形で後進が育ってくれたらいいかなと思ってますけどね。
具体的に今例えばその日本人のスタッフでも、まあ、現地のスタッフでも川原さんを見て、あ、こういう風な仕事してみたいなっていう、まあ、お医者さんとかっていうのは。
そうですね、ただ私みたいになんかもう没頭する形はもうあんまり出ないのかなと思ってるので、うん、私みたいな形よりもいい形でローテーションするとか、うん、なんか半年とか1年、まあ、人生のうちアフリカで過ごしてもいいのかなという方がいらっしゃればですね、うんうん、それをずっと回していけるスキームができたらいいのかなと思ってるんですよね、うん、であともう一つは日本の地域量の問題がありますんで、うん、例えば沖縄の離島の問題、うん、まあ、長崎とか鹿児島とか、ね、うん、まあ、北海道の方とかもありますけども、まあ、そういった方々に携わろうとしている、まあ、医療関係者の方がアフリカで経験すると、うん、でそこの経験を生かして日本での地域医療に従事するという形ができればいいのかなとちょっと考えているところですね。
なるほどね、まあ、確かにそうですよね。
老後は火星かな。
どうしたのお父さん。
いや、今日の新聞、
人口爆発、広がる移住先、
私だったらハワイかな。
無難だな。新聞がある、話題がある。お試し読売新聞。
ネットで簡単、まずは無料で。
まあ、それでもまあ今回ね、そのまあ今年の4月でしたか、はい、スーダン、まあ、その国軍と、まあ、いわゆる、まあ、軍事組織が、まあ、衝突して。
民兵ですよね。
民兵っていうんですかね。
難しいね。軍事組織とかいうか分かんないですよね。もう民兵の方が分かりやすいですね。
まあ、その、まあ、衝突があって、まあ、非常に、まあ、内政が、まあ、不安定化したと。はい、まあ、そういった中で、まあ、その、日本にね、まあ、逃げてくる必要が、まあ、退避する必要があったと。うん、
はい、
まあ、その中で、その、ポートスーダンまでの、まあ、道のりっていうのを、まあ、その、ずっと運転していったそうですけども、まあ、最初、まあ、これはまあ退避しないといけないなって思った時、まあ、そのまあ退避してくださいと言われた時、まあ、どのようにお感じになりましたか？
そうですね、私一人だとどうだったかはちょっとまだわからないところがあって、まあ、地方の方に潜伏したら多分大丈夫だなっていうのは一つあったんですよね、うん、まあ、争いが首都だったので、あと町々でもちろん争いがありましたけど、我々がやってたのは地域寮ですので、うん、そんなところ誰も軍が戦闘の部隊とやっぱり地域の重たったところを取りたいという、うんうん、国取りゲームですからね、うん、戦国時代かなと思ったので、うん、ある意味一人だけだったら多分地域に、まあ、我々が支援したところに逃げ込めば大丈夫かなとか思ったんですが、まあ、スタッフを抱えてましたので、うん、スタッフのことを考えるとやっぱりこのままスーダンにとどまっておくのは良くないなというふうには思いましたね、うん、であと、まあ、これも、外務省からどうしますかという、必ず逃げてくださいよというよりもどうしますかが最初来たんですよね、うん、でもちろん救援機が来るなら乗りますし、スタッフともどもスーダンを退避しますというようなことを回答したということがありましたね、うん、
首都ハルツームでもかなり大きな、まあ、戦闘というか、まあ、ありましたよね、
はい、
実際どういった戦闘でしたか。
いやもうあの自分たちが住んでいる部屋からも銃撃音爆撃音っていうのがもう聞こえてますし、うん、あと爆撃機が目視できましたよね、うん、であと私の視界の中でもうビルが破壊されるのも見ましたね、うん、で、まあ、あと見ると我々が住んでたところが RSF が支配するところというところだったので、うん、もう空爆の対象だったんですよね、うん、で自分たちの住んでるところの下に RSF の、まあ、民兵の軍事車両があって、うん、でソルジャーもたくさんいましたので、うん、ああ RSF の支配下 でそこを狙われるんだなということがありましたし、うん、またあの国軍に近い私の友人とかは、まあ、心配するのはもう国軍が徹底的にやるからとかいうか、うんうん、逆にそれも怖かったですね。
まあ、そうですよね、まあ、その空爆してるのは要するにその航空兵力を持っている国軍なわけですからね。
そうですね、うん、だから、まあ、あの民兵の方はやっぱり我々を、まあ、盾に取るというか一般人を盾に取るような感じですよね、うん、だからまあなんか、まあ、その戦法も分かってましたので、うん、なんか結構その時はあの本当に身の危険というのが感じましたね、うん、
まあ、そういった中で、まあ、いわゆる、まあスーダンの国内 その沿岸部にあるポートスーダンまで避難、はい、退避したということですけれども、その首都ハルツームからそのポートスーダンまでの距離が、まあ、直線距離だけで670キロという、まあ、東京と広島間ぐらいの距離があるそうですけれども、はいはいはい、まあ、ここの移動というのはどういうふうに移動されたんですか。
そうですね、うちのドライバーもいたんですけれども、うちのドライバーも、やっぱりみんなハルツーム危ないから自分の村に帰りたいっていう、うん、ことが希望があったので、もういいよと帰っていいよということで帰らせたんですね、うん、なので、私自身が運転するしかないということなので、うん、もう自分がハンドル握って、運転しますということでやりました、まあ、結局距離メーター見たら820キロありましたけどね。
820、はい、820ってどんぐらいなんでしょうねでも福岡ぐらいまで来れちゃうかもしれないですね。
そうですね、
もしかしたらね、はい、でどういった道だったんですか。まあ、綺麗な舗装された、ね、まあ、日本の高速道路みたいな感じでもないんでしょうけども、
まあ、まあ穴開いたりですね、うん、結構してるので、まあそこは大変だったんですけど、まあ、一番、大変だったのはやっぱり1000人の人が、うん、まあ、国連の人、それか我々のに、国際の需要、まあ、それ関係者で1000人の人が移動するという大舞台だったんですよね、うん、だからそこで1台パンクしたら戦地を行くわけですから、うん、パンクした車を置いていけないですから、うん、修理するのをまた待つとかいうんで、うん、もう本当にたびたび止まるんですよね、車列が、
はい、
でそんな無線とかでこうやり取りするわけじゃないですから、うん、我々はもう全体の中でも文句も言えないですからね、うん、だから従うしかないと、うん、であとはもう一人一人一台一台が車が賢くして動くしかないというところと、うんうんうん、あとこれも憶測ですけども戦闘車両が変わってたんですよね。で戦闘車両はもうあの 軍の車両が戦闘してるんですよ、うんうん、だけども国軍であったり民兵であったりするわけです。
じゃあそこは敵味方が入れ替わって
でも内戦だからまだら模様の中行くわけじゃないですか、はいはいはい、だからそこをうまくその境界線とかだ境界線があるわけじゃないから、はい、今考えるとそこは上手にいろいろ交渉してやってたんだろうなと思いますね。
なるほどね。じゃあその国軍が支配するエリアだったら国軍が先導し、
はいはい、
民兵が支配するエリアだったら民兵が先導しっていうことをやってたんですかね、はい、
で、あとそれぞれ自分たちが天下取った時のことを考えるので、うん、後方部隊があるんですね、うん、だから必ずビデオカメラとか撮ってて、うん、で我々は外国部隊をちゃんと、守ってますよというのを見せたがると、うん、
なるほど、ね、
なんかそんなことやってた、
まあ、ある種のまあプロパガンダ映像、
ね、もちろん両方プロパガンダですね、はいはい、でもそんなことしながらもある時ちょっと休憩して、食事を取ろう食事のタイム時間っていう時に食事を取ろうとした時に、敵兵が来るからすぐもうここ移動するって言って、うん、食べるものを食べずにまた車に乗って移動したこともありました、
ね、うん、なるほどね。じゃあまあその戦地だからまあ車で一気に駆け抜けるみたいなイメージをしてたんですけれども、そうじゃなかった
んです、ね、じゃないですね、う
ん、結構じゃあまあその、まあ、ノロノロとは言いませんけれども
ノロノロですね。
あ、本当ノロノロ
ノロノロですね、まあ、ノロノロだったり飛ばしたりで止まってまた、
はい、何日ぐらいかかったんですか。
30時間かかりました。
寝ずにってことですか。
寝ずにです。
ハンドル握ってたのも川原先生一人。
そうですね、マニュアル車なんですよね、
はい、
でアフリカマニュアル車がもう ほぼほぼ、はい、優勢 で、うちのスタッフもいたんだけど 若い子は、ま、最近マニュアル運転できないじゃないですか。
確かに私もオートマ限定ですから。
オートマ限定ですよ。はい、ただ、ま、私がもう疲れてるの分かるから、はい、運転しましょうかとか一回運転させたらもうやっぱりできないんですよ。いきなりエンストで、
まあ、エンストね、はいはい、
もう変わって俺がやろうとか言って
なるほどね。そういうのもありますか。はい、でもその、まあ、ポートスーダンについて、ポートスーダンからどういった移動だったんですか。
ポートスーダンからは、ね、はい、まあ、どう最初は全く情報なかったので、はい、自分たちでなんとか、脱出せということだったんですけども、うん、まあ、途中で自衛隊機が迎えに来るという情報が入りましたので、うん、まあ、本当に車列が、我々の車列が来たと、段階でも自衛隊機はもう止まってましたので、うん、どの国よりも国連よりも早く、うん、本当に自衛隊機が、あと我々のなんか移動部隊がすごい上手に連携をしていて、うん、それですぐに本当真っ先にポートスーダンから、はい、ジプチに飛ぶことができましたね。
テレビの画面越しでしか、はい、もう川原先生の状況が見てなかったんで、はい、まあ、これは大変だなって思いながらずっと見てたんですけども、はい、でまあ、日本にね帰ってこられて富士山が見られてみたいなね、はいはい、ああよかったなっていうふうにも私も見てましたけれども、ただまあその日本に帰ってきて、まあ、このスーダンへの支援がある種まあストップせざるを得ない状況になったわけじゃないですか。まあ、じくじたる思いではないですけども、うん、まあ、悔しさみたいなのはあったんじゃないですか。
いや本当悔しいですけども、うん、いやこのまま終わりとは全くしたくなくて、うん、でもちろんこれから支援どうするかっていうのをやると同時に、まあ一番どこが問題なのかなと思ったら、うん、やっぱ貧しいんですよね基本的に、うん、この貧しさ貧困対策っていうのをなんかやんないといけないなとはずっと思ってて、うん、できなかったんですけども、まあ、ちょっとこれを機に本当に健全たるフェアトレードっていうのをなんかできないのかなと思ってまして、うん、やっぱりスーダンで例えばアラビアガムっていう世界のですね8割方こう、はい、産出するやつがあるんですよ、はい、アカシアの木の樹液なんですよね、はい、でコーラの成分とかに入ってるんですけども、はい、であと薬のカプセルとか顆粒にするとかそういうのも、はいはい、まあ、世界で8割方でかなり今の、生活に必要不可欠なものなんですよね。だけど一次産品で買い叩かれるというか、
まあ、そうですよね、安くね、
で加工するところで高くなって世界で流通していると、うん、でスーダンの人からはもう川原これ日本と直接できないかと、うん、取引をですごい言われてて、まあ、ちょっと手を出せてなかったんですけれども、うん、まあ、今回そのことがあったので今スーダンの業者と日本の企業と直接結びつけて今、うん、でまあ、まだ、やっぱそれでもちゃんと製品かどうかというところは、うんうん、最終段階、うん、その日本の企業の研究所で今やってるというところでして、う
ん、スーダンの方で一次加工までやってしまうってことですか。
ですね、これがですねアジアで一次加工するんです、はい、アジアの国 で、はい、で私の今の基軸って結構日本アジアアフリカ、うん、でこの新しい基軸を作っていいんじゃないかな、まさにそこのラインで、うん、今、まあ、うまくまだ いく手前ですけど、ね、
なるほどね、
一応画策してもそこまで結びつけたと。
そうすることで、まあ、要するにスーダンの人 の、 まあその雇用が増える。
そうですね、
ってことですかね。
おそらく、今の価格よりも高く売れる、うん、で日本にとっても今の価格より安く買えるという形ができるんじゃないのかなというふうに思ってます ね。もうおそらく欧米がかなり取ってる分を、
まあ、そうで、なんかいろいろなね、はい、なんとかメジャーみたいなのがね、はいはい、出てきてねみたいな話は聞きますけども、でもまあそうやって聞くと、もう川原先生ね、なんかもうお医者さんの仕事じゃないなっていう、ね、
やっぱ医療を突き詰めて考えると、うん、いや、まあ、本当に、ま、貧しさの対策であるとか、要はもうまあガザのこととか見てますけども、やっぱり医療って無力を感じますよね、うん、まあ、内戦とかなってしまうと、うん、まあ、だから本当に思うのも究極の医療っていうのも戦争をしないことさせないことなのかなって思うと、なんかもう通常に やってる医療の業務よりも全然違うことまで考えが及びますよね、
うん、まあ、そうなってきますかね、まあ、教育とか、はい、まあね、仕事を作るとか、はい、であとまあその国民を、まあ、食べさせるってことですね、一番はね、は
い、そうですね、
まあ、そういったことになってくるということですか、ね、
なんか中村哲先生もなんか、うん、おそらく同じような光景を見たんじゃないのかなという、うん、ね、4年前に亡くなられましたからね、そうですよね、うん、
だからそういうなんか姿を見てるとね、まあ、中村さんがやってたこととやっぱりやるんだなっていう感じは、
いや、なんかやっぱ食べさせてね、アフガニスタンも大変な状況ね、うんうん、今も続いてると思うんですけども、 なんか中村先生がやられてきたことがなんか身に染みてわかるという感じですね、
うん、今。そうですよね。で、まあ、これからの、まあ、ロシナンテスの、まあ、ミッション、ビジョンみたいなのを伺っていきたいんですけども、はい、まあ、今、なかなかスーダン、こういった状況で、まあ、厳しい状況が続いていると、はい、ザンビアも支援してますけれども、はい、具体的にどういったことを取り組んでいこうというふうに思っていらっしゃいますか。
まず、やっぱり地域医療、うん、で本当に医療が届かないような、まあ、大変なところも貧しい方々にどうやって医療を届けるかというのも、うん、本当に究極のところで突き進んでいこうかなと思ってます。でそれプラスそこにどうするかというところでデジタルとか IT とか、うん、まあ、AI とか、うん、おそらくそういったものが一番必要とされているのはそのエリアなのかなと思ってますので、うん、まあ、逆に日本とかでやるよりも一番必要とされている人のところで新しいことができるんじゃないのかなというところで、うん、まあ、本当なんかこれは日本の若い方々と一緒にアフリカの課題解決を一緒にやれないのかなというふうに思って、うん、これが新しいイノベーションにつながるのかなと、うん、日本が今停滞してますけども、うん、なんかアフリカのなんか地域医療の改善というところをなんか一緒にやってくださる方がいればです ね、うん、なるほどね、なんか日本もぐっと伸びるんじゃないのかなと思ってますね。
そういう意味ではそのロシナンテスもエンジニアが欲しいみたいな
世界ですか。いや本当です、チームロシナンテスって考えてますので、うん、まあ、大学の先生であり企業でいろいろ研究しようとかする方であり、まあ、若い、ね、高校生でもこんなこと目指したいと、うん、まあ、そんな方がチームロシナンテスで、うちに就職するとかいうことじゃなしに、はい、自分の持ち分のところでやっぱりこう力をこう発揮してくれるというところで、うん、まあ、私もチームロシナンテスという、うん、まあ、今だから企業であるとか大学であるとか、うん、まあ、JICA さんもそうですし国連もそうですし、まあ、そんな方々とチームを組めればいいのかなと思いますね、
うんうん、なるほどね。アフリカ の、まあ、デジタル化っていうのは、はい、今どういった感じなんですか。なんかこうイメージつかないんですけども、
基本、うん、既存インフラがもうほぼほぼ整ってないじゃないですか、うん、で黒電話がないような状況ですから、うんうん、そんなところにいきなりインターネット使えるという状況ですね、うん、でさらにイーロン・マスクとかが、うん、スターリンクとかで、うんうん、もう衛星でドンってやろうと、うん、ああいうキラーコンテンツが最近出てくるので、うん、今後恐ろしく発展するんじゃないのかなと思いますけどもね。
その先生がその巡回しているその村々でも結構スマホをみんなね使ってるみたいな話も伺ったことありますけども、
結構やっぱ若い人が持ったりしますし、うん、あとやっぱ中古でどんどん新しい機種が出てくれば前の機種使われないで、それがおそらく流れてくると思うんですよね、うんうん、でそれはかなり安い価格で入りますので、うん、若い方々は本当に新しいもの好き で、うん、でやっぱりチャレンジして彼らも使いこなせるようになりますから、うんうん、でそういったものを使いながら医療であるとかまさに教育であるとかね、うん、そんなところもなんかネットを通じてできるんじゃないのかなと思います ね、ま
あ、そういった方々とのコミュニケーションツールは、まあ、先生ね結構 Facebook でコミュニケーション取ってるとか、はい、聞いたりしますけどもね、はいはい、まあ、そんな感じで やり取りできちゃうわけです
ね。本当そうなんですよ、うん、本当にスーダン の我々支援した村の、まあ、村長さん若い人なんですけどね、うん、そこもなんか Facebook 友達なんですけどね突然電話、向こうはと時差が、うん、向こうはちょっと考えないで、はい、夜中とかにかかってくるんですけど、
うん、だからそういう意味では、まあそのまあ、通信っていうのはそういった感じでね、ええ、こう情報共有やり取りできるようになってるんだなっていう、まあね、画像も動画も言ってみればやり取りできちゃうわけですから ね、
いやもう本当になんか革命的というかそういうものが今起こってるんだなと思いますけどもね、
うん、まあ、具体的にじゃあどういった IT をっていうことですけども、まあ、以前そのまあ、いわゆるその母子手帳的なものをっていう話をしてました。
デジタル母子手帳はぜひ導入したいなというふうに思ってますし、うん、まあ、それが日本の母子手帳よりももっとプラットフォーム化するような形がいいのかなと思ってまして、うん、でまあ、ひいては今日本のマイナンバーなかなか行き詰まってますけども、うん、母子手帳から入ってもう実は国民全員が同じようなプラットフォームがあって、そこにヘルスレコードがある、ワクチンレコードがある、うん、さらにエデュケーショナルレコードがあると。で、まあ、それがアフリカのようなちょっと流動的なところ、まあ、スーダンとかって結構人が散り散りになるとか、うん、まあ、そんな時に私が誰であってどんなワクチンを打ってどんな病気があって、ね、一応どんな教育も受けたとかいうのがすぐパーソナルレコードがすぐ表示できるとか、うん、そういうプラットフォームになりうるのがデジタル母子手帳かなと思ってますので、うんうん、そういうのが広がってそういうのがスタンダード標準化されれば、うんうん、なんかすごいことが起きるんじゃないのかなと。なんか日本とアフリカで協力して なんかガーファムを超えるようなものの一つできるんじゃないのかなともちょっと考えますね、
う
ん
う
ん、
なるほどね。そういったのって、まあ、やろうと思えば結構ねもう今の技術で十分できちゃうのかなって思ったりもしますからね。
そうですね。あとは、うん、まあまあでもみんなせめぎ合いのところがありますから。そうですか。日本はもう本当周回遅れですかね、うん、アフリカに対して。
ああそうですか。やっぱまあ今ね、中国が結構アフリカの支援とかねいろんなところに入り込んできているっていうのは聞きますからね。
まあもちろん Google であったりとかもそういうのもどんどん入ってきてますし、うん、中国が来てますし、もう日本はどこにデバイスもなかなかねもう日本製っていうのはなかなかないですし、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどね。
まあでも母子の保険、母子保険、デジタル母子手帳だけはかろうじて入り込める余地があるなと思ってますね、
うん、なるほどね。でもまあそういった意味でまあねロシアンティス、まあ、これまで17年間やってきて、まあ、地域のね医療を支えてきて、まあ、人材育成っていうのもずっとされてきてたわけじゃないですか、はい。まあ、そういった意味では、まあ、そういった強みを生かした取り組みっていうのはこれから
そうですね。だからそこを導入するときに我々がその方々の教え込むことができるというのはそれは最大の強みかなと思ってますね、
うんうん、そうですよね。はい、ありがとうございました。で、まあ、最後にですね、まあ、ロシナンテス、まあ、この度ですね、まあ、国際協力の分野で功績を挙げた、まあ個人団体を検証する第30回読売国際協力賞を受賞されたということで、
ありがとうございます。
まあ、一言いただけますかね。はい、
本当にロシナンテスを支援してくださった方も含めて、うん、私は受賞したというふうに思ってますので、本当に読売新聞社にはありがたく思ってますし、これからさらにアフリカの地域医療にこう邁進していくのに本当に大きな励みになったというふうに思っています。ですから皆様方もぜひともこうチームロシナンテスに入っていただいてですね、うん、まあ、そしてもう本当にちょっとこう、まあ、寄付してくださるでもいいし、ちょっと活動をねお手伝いしてくれる、うん、また自分の持ち得ている技術を使えるんじゃないかとかですね、うん、まあ、そんな形でチームに参加してくれると我々も本当にありがたいんで、チームロシナンテスをこれから大きくしていってアフリカの地域医療のためにで革新的なこと、うんうん、革命をなんか起こしたいなというふうに思ってますんで、
なんか先ほどお話を伺っていて、まあ、確かにその自分のスキルを何か提供するっていうのは十分あるよなって思います、はい、そうですね、特にデジタルスキルみたいなのは家にいてできちゃうわけですからね。
そうなんですね、
はい、
ですから本当に医者だけ集まっても全然ダメなので、うん、デジタルのこと、あとは法律が分かる人、経済が分かる人、うん、まあ、いろんな方が集まってチームをこうしっかりしていきたいなと思いますね。
そうですよね。例えばサーバー構築するとか、
ね、いや本当ですね、
まさにそうですよね。
あともうこうやってメディアでねいろんな人に伝えてくださるとか、もうそれも大事な仕事ですね、
う
ん、
はい、ありがとうございました。でサポートの宣伝じゃないですけども、はい、それもしときましょうかね。
はい、ありがとうございます。ロシナンテスも継続的な、うん、ご支援というのをお願いしておりまして、で、まあ、結構その短期というのも長期でいろいろ先ほど申しました地域医療にいろいろシステムを届けるシステム作りをするというところで、まあ、結構、10年20年スパンで物事を考えてますので、うん、これというのは本当に単発のご寄付もありがたいんですけども、うん、継続で寄付をしてくださると我々も計画を立てられますので、うんうん、もうぜひとも毎月、まあ、少額でいいですけれども、うん、継続的にご寄付をいただければ我々も本当にありがたいと思っております。
そうですね、毎月1000円から寄付ができますね、はいはい。まあ、どこぞの、ね、派閥のパーティー券を買って何に使われているかわからないのを買うよりかは、まあ、そういった、ね、こう見える支援、
その成果をぜひ我々届けていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。本日のゲストは、ロシナンテス理事長で医師の川原直之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました、はい。
本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組のフォロー高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回の配信でお会いします。お相手は読売新聞の山根修太でした。